You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストはインテリアアドバイザーの磯田由里子さんです。磯田さんは1952年大阪市生まれ。壁紙の時和工業でマンション、戸建て住宅などのコーディネーターを経て、2005年に独立、アトリエフランを設立されました。同年、住之江インテリアプラザにおけるディスプレイコンテストで3位に入賞。現在は各地でプランニングとインテリアセミナーを開催されています。収納のプロ、磯田さんにお片付けの秘訣を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストはインテリアアドバイザーの磯田由里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの、私ね、インテリア以前の問題として、はい、お片付けができないんですけれど、そんな方どうでしょうか。他には、
私はセミナーをしてたり、お家を伺ったりすることは多いんですけども、ほとんどの場合はね、散らかってますねもう、それもね、2種類の散らかり方がありましてね、はい、もうここ数日片付けられなかったんだろうなとかね、何かこう、うん、まあ、お葬式があたり何かでね、うんうん、かなっていう場合と、うん、もうこれは1年にね、もうずっとこういうタイプの人だろうなという散らかり方がありますね。
磯田さんご自身はね、はい、当然ご職業柄、ピシッと片付けておられると思うんですけど、どうですか。
いや、もうね、片付けが大体できるようになったら、もうこのね、4、5年ですね。も
う、そうなんですか。
はい、もう本格的にこの仕事を始めてから、まあ、だんだんね、片付くようにはなってきましたけど、特に子供が小さい時はね、もう本当に散らかり放題で、時々実家の母なんかが来ました時にでもね、山の中でもね、狐、うん、とかタヌキでさえね、うん、獣道はあるのよと。獣道もなかったですね、私の家は。
でもそのね、片付けられない人の気持ちも分かっておられるから、だからどう片付けていいかがね、アドバイスできるんだと思います。まずね、片付けるっていうことだったら、もう一番最初にね、何から片付けていいか分かんないんですよ。
そうです、大体ね、そう言われるんですよ。でもどっから手をつけたらいいか分からないっていうのがね、本当によく言われるんですね。私もそうだったんですけど、やっぱりね、物が多いんですよね、結局はね、物が多いのでやっぱり捨てることですよね、うん。で、まあ、私が以前ね、本を読んで、どういうふうに片付けたらいいかっていうことを学び始めた時に、いるものといらないものと、それから迷っているものに分けなさいっていうのがあったんですけど、もう迷っているものがね、どんどん増えていくんですよね。
そうですよね、いるものいらないものというか、迷ってるから捨てられないんですよねはい、それで
迷っているものばっかりが増えていくのでこれはダメだと。だからいるものと、もういらないものにも必ず分けると、勇気をね、やっぱり持たないとダメですね。本当に究極に片付けたい場合は、今使ってるものだけにするということですよね。
いるいらない以前に、今使ってるか使ってないか、
この1年間使ってるかなとか使ってないかなとかね、で、一番ね、迷われるのが、使ってないけど買った時高かった。
そうなんです。
そうなんですよね。で、いただき物とかね、それから、まあ、子供がなんか幼稚園で作ってきたものとか、
記念品
とかね、もうそういうものがやたらにね、やっぱりあるんですよね。だけどね、やっぱりね、買った時高かったけど使ってないというものはね、やっぱり捨てないと ずっとやっぱり肥やしになっていくんですよね。
わかります。あのお洋服なんかでもね、はい、買った時高くて、はい、で太ってしまって着れなくていつか痩せたら着れるかなってこう、はい、多くの女性が思ってねクローゼットの中にいると思うんですけど、はい そ, すね、それも着れる人に差し上げて
そうです、ね、差し上げるか。そのフリーマーケットもなかなかね売れないらしいんですけども、やっぱりこうどういう形であってももう自分の家から出してしまうということをしていかないとなかなかね片付かないですね。あの例えばボールペン一つにしてもねやたらありますよね。
あっちこっち出ないのにあったりします
それをもうねあの私もねあのやたらあった時にね出るか出ないかを確かめて捨てるとしてたんですけど、もうそうじゃなくってもうあのもう3本に決めるとかね、蛍光ペンは1色2本までとかね、そういうふうにもう数を決めて後のものはもう思い切って捨てる、そういう風にして行き出してからちょっとずつ片付いてきましたね。
あの化粧品なんかでもね半分になったマニキュアとかね残ってますよね。あのそこの方だけの口紅とかでもなんか捨てられずにねゴロゴロゴロゴロってあれ全部捨てないとダメなんですよね。
捨てないとダメですね。
話がいろいろ飛びますけどね、はい、磯田さんがインテリアアドバイザーとして、はい、あの最初の会社に就職されたのがなんと44歳の時と伺ってます、はい、44歳のスタートって遅いスタートですよね。
遅いですね。遅いんですけどね、まあ、本当にもうあの今だったら30代ぐらいの方でも私も年やからっておっしゃるんですけど、うんうん、そういう方にはね私40代で働き出したのよっていう話はするんですけどね、やっぱりねあの、いくつになっても遅いということはないというねあのそういう説とかありますでしょ、うんうん、そういうのにねもう自分で暗示をかけてまだ大丈夫まだ大丈夫まだあの私は65まで働くわよというつもりでね、うん、やってるんですけどね、あのまあ専業主婦を、20年以上しててからの仕事ですのでね、であの私の場合インテリアなんで生活に密着したものなのでね、やっぱりある程度経験があった方がいいじゃないと私は思ってるんですよね。
あの、はい、主婦の経験が生かされるお仕事なんですけど、はい、それからまた54歳で会社を作られる起業されるっていうんですけどご自身としてはいかがでしたか。
そうですね、私の場合ねあのやっぱりね昔 の, あの若い頃を考えてみるとね、まあ、働きたいっていう気持ちはねあの、うん、若い時からあったのはあったんですね、うん、だけどやっぱり私たちの時代は、うん、適齢期っていう言葉もありましたしね、もうすっと適齢期に結婚して子供が産んでっていうのがね、うん、なんかこうそのレールに乗せられたっていうかね、でもまあ、 あの働きたいというかねそういう気持ちはずっと持ってましたので、別にねその44でみんな若い人の中でね、うん、あの就職したり、うん、それから途中で実はそのもうアトリエフランっていう名前をつけて起業する準備はしてたんですね、うん、だからもうその会社クビになってあの慌てて起業したわけではなく、
勤めてはる時から行くぞ独立するぞみたいな、はい、
もう全然抵抗はなくもうルンルンの気持ちでやりましたね。
すごい楽しそうなんですけど、はい、それでですね、まあ、あの就職されてから色彩心理学を学ばれて、はい、老人ホームとか、はい、病院の緩和ケア病棟ですね、はい、福祉施設のコーディネートなんかをこうずっと手掛けていかれるってことなんですけど、はい、その福祉と医療っていうのがこう私なんかにしたらやっぱ関係あるもんなんですか。
ね、やっぱりかなりありますね、うん、あのやっぱりこの老人ホームとか緩和ケア病棟ってねやっぱり一人ではなかなかそのテキパキと、まあ、生活できないとか、うんうん、それから緩和ケア病棟なんかでしたらやっぱりあの、まあ、いわゆるホスピスですね、
も
うあとまあ余命何週間という方たちですので、まあ、できるだけその穏やかな生活をするとか、うんうん、お家にいるような雰囲気で最後の生活をねしていただくというまあ、観点からねそういう、まあ、あのコーディネートっていう方の、まあ、頼まれたっていうことあるんですけど、うん、やっぱり色によってねあの、まあ、励まされたり、うん、ハッピーな気持ちになったりっていうのがね、うんまあ、かなりありますのでね。
どんな色がね、はい、やっぱり元気が出る色っていうのはありますか。うん、あ、そうですね、
あのねこれがっていうのは、うん、っていうのではなくね、
まあ、個人の好きな色もありますしね。
そうですね、うん、で若い人だったらねもう赤とか黄色とかオレンジが元気が出るよっていう、まあ、色ではあるんですけども、淡いパステル系の、まあ、ピンク、淡いピンクだとか、まあ、シャーベットオレンジみたいな色とか、まあ、そういう色合いをねあの選んであげると幸せになるっていうかね、仲良くこう和やかに皆さんが、和まれるっていう雰囲気になっていきますので、
うん、なるほど。遅い就職遅い起業ということなんですけども、はい、一番大変だったこと苦労されたことってありますか。
そうですね、やっぱりねあの起業しました時に 大したキャリアもなかったですし、もう大変な資格を持ってたわけでもないですし、お金もねそんなに蓄えがあったわけでもないので、やっぱり営業に行きました時に相手にされないんですよね。ほんでもうなんぼのもんやねみたいなね、あの大阪ですからね、あんた誰やねんみたいな感じでね、やっぱり突き放されることがあったり、まあインテリアコーディネーターって言ってもインテリアコーディネーちゃんって言われたり、まあそういうね、あのちょっとね、そうやっぱり職人さんたちにバカにされたりということは結構あったんですけども、まあ、信用を得るためにね、いろんなまあ工夫をしたり、たまたま賞をもらったりっていうことがあったので、だんだんまあちょっとその蓄えもできてきたところでね、私たちはやっぱりお客さんからあのお金をもらってから職人さんに払っててはダメなんですよね、やっぱりその辺はね、まあお客様にはなかなか催促もできないですし、うんうん、でも職人さんには期日には払わないといけないっていうところで、やはりお金の工面っていうのはね結構ありましたね。
そんなあの今綺麗なお仕事をされてるのかなと思ったら、その裏の苦労っていうのがねすごいなって思ったんですけども、ね、はい、あの最後にですね、はい、今あの私も40やし50やし、はい、これから働けるかなって思ってらっしゃるね、うん、あの女性の皆さんに一言励ましの言葉をお願いします、
はい、そうですね、あの何を始めるにも遅すぎるっていうことはないというふうにね、あの私も言われて、ま、あの言われ続けて頑張ってきましたし、あのケンタッキーのカーネル・サンダースが起業したのは60を過ぎてからだっていうことをね、まあ、そういうエピソードも人に教えてもらって、あのそれを励みに私も来ましたのでね、もう決していくつになっても遅くはないというつもりで頑張ってほしいと思います。
わかりました、はい、来週もですね、磯田さんにはこのスタジオにお越しいただきまして、次回は快眠のためのインテリア、はい、眠りです、そして切れない子供部屋についてお話を伺います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続きインテリアアドバイザーの磯田百合子さんです。来週は快眠のためのインテリアと切れない子供部屋についてのお話を伺います。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川一郎病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。